おはようございます。静岡からあなたの上昇と達成をサポートする上昇兄貴宮口匠です。毎週火曜の朝は朝聞いてその日に役立つビジネス情報をお届けしています。そろそろ来る頃なんだけど、
おはようございます。
はい、おはようございます。
そろそろ富士山顔出すかなと思いましたら、かなり厚い雲ですね。
雲というかちょっとね、霞。
そうなんですね。
そうね、なんか春霞という感じで、
あの
ね、
見れないかな。そう、
さっきね、目を外に出た時は、よーく目を凝らすと頂上付近がちょっと見えるっ
ていうね。そんな感じですか。
そういう感じ。まだ霞がかかってるっていう、雲というよりもね、はい、雲で隠れてるというよりも霞がかかってる。
あ、そうなんだ。
そう、そんな感じでしたね。
私も後でよーく見てみよう。
うっすらもうね、見える。
なんかわかり、兄貴が富士山と向かい合ってるその真剣な姿を私はちょっと想像して見たら面白くなってしまった。
写真には残念ながらね、撮れそうな中っていう感じです。写真真っ白になっちゃうかなって。まあそんな中ではありますが、はい、今日もなんか気温高めですよね。
高い、24度です、
ねえ、昨日も25度あの車の、ね、温度計25度まで行っちゃってましたけど、はい、まあ、そんな中、うん、このですねモーニングビジネスカフェ、
はい、
これもですね2010年の4月に、モーニングビジネス塾というタイトルでスタートしてですね、はい、いよいよ今年丸11年が今日で終わって4月から12年目と。
おー、すごいですね。
もうすっかりですねボイス Q の中では長寿コーナーになりまして。
そうですね、本当そうですね。
もうね、局長のね、
はい、
あの探偵局と並ぶぐらいの、そう、長寿コーナーにこうなってきましたけれども、まあね、いろいろパーソナリティも実はりなちゃんって5代目。
そうなんです。そう、すごいですよね。
5代目上昇レディーなんですよね。
ね、
そうなんですよ。まあなので、まあ、これもね本当にリスナーの皆さんとか、時々ねセミナーとか地元でやったりする時には、あ、上昇兄貴ですかなんてね声かけてもらったりとか、うん、あとはですね結構マニアがいてですね、東京とかね地方でいろいろ会ってる人たちなんかが、
はい、
紹介はしてるんですよ、うん、こんなラジオやってますのでね、そういう人たちが意外にポッドキャストで、
はい、
しっかり聞いてくれて、そう、会った時に感想を言ってくれたりとかですね、そういうですねもう普段ね皆さんの聞いていただいてるリスナーの皆さんの支えがあってこそということですので、はい、期待に応えられるようにですね、はい、12年目からもしっかりと頑張っていきたいと思います、はいはい。上昇兄貴の
モーニングビジネスカフェ。それでは前回のおさらいです、
はい、
前回は静岡朝日テレビのニュースから、うん、ワインや日本酒までノンアルコール飲料が人気という記事でしたが、兄貴が言っていた今のノンアル市場は飲む人向け、お酒が飲めない人が楽しめるノンアルコール飲料が出たらまた違った盛り上がりしますね。
はい、そうなんですね、まあ、ノンアル飲料でも飲んでいる人がまあ楽しそうに、楽しんでいるねように食事やおつまみが食べられるというのが理想的かなと思うんですね、うん、
はい、
お酒を飲める人がよく話しているですね、ビールに合うねとか、あと、いやこれ日本酒飲みたくなるねみたいなね、そういう楽しみ方がノンアル飲料でできるようになるのを僕も楽しみにしていきたいと思います。
はい、前回このコーナーを聞き逃した、もう一回聞いてみたいという方のために、先週放送した内容がボイス Q のホームページ、トップページあるバナーからインターネットラジオで聞くことができます、うん、こちらも活用してください、
はい、
それではモーニングビジネスカフェ本週のテーマに行ってみたいと思います、
はいはい、
今日は産経新聞から、うん、新幹線シートに宅配便、 JR 北海道全国初、従来に比べ半日早くという記事、北海道には美味しい食べ物がたくさんあるので早く全国に届けることができるのか気になってテーマにしてみました。
わかりました。ではね、いつものように記事の内容から紹介していきましょう。記事では、物流大手の佐川急便と JR 北海道は、今月24日宅配物を北海道新幹線の座席に乗せて運ぶ貨客混載の事業というのを 新函館北斗新青森間の約150キロで開始したと始まっていて、で国土交通省によると新幹線の座席を使うのは全国初、第1便はですね午後9時57分の初の早手100号で輸送、まあ、平日の乗車率が低く、乗車に影響がない上り列車の1本を使い一般のお客様から、集荷した宅配物を扱う、まあ、従来のフェリーの輸送に比べて新幹線は半日早くなる、JR 北海道も空席の有効活用ができるため、2019年夏頃から検討し1月に実車で検証していた。で今後はですね JR 東日本とも連携し北海道の鮮魚や駅弁などを新幹線で東京駅に運ぶ事業も検討している、まあ、客客混載はバスやタクシーで導入が進んでいて、新幹線でもすでに JR 東日本が、客室は別の、車内販売のワゴン車などを入れる準備室を使って実施していると、まあ、掲載されているんですが、さて里奈ちゃん、北海道からどんなものが送られてくるのは楽しみですかね。
私はですねテレビで見たんですけど、はいはいはい、北海道の極太アスパラ、
お
すんごい美味しそうだったんですよ。
なるほど、
めちゃくちゃ太いんですよ。
あ、
食べてみたい。
新鮮でね、
そう
太くても柔らかいっていう、
ジューシーなんですって。
ジューシーなの。
そうなの。
実は僕ですね、はい、あの6月もう何年も前ですけども6月ぐらいだったかな、やっぱりアスパラのちょうど時期なんですよ、
はい、
その頃にですね北海道行った時にあの札幌でね北海道の本当に美味しい旬なものを食べられるお店で、はい、確かですねアスパラも食べた記憶があるんですよね。
あ、そうなんだ。
そう、あのグリーンアスパラとホワイトアスパラ、どちらもすごい、あの極太でね美味しかった記憶がありますが、まあ、僕もですねやっぱり北海道で、ならではといえば野菜です、はい、ですよね、まあ、北海道から東京の市場、あ、そして静岡などに生鮮品が送られてくるのにはですね収穫してから、まあ、4日ぐらいかかっていることから、まあ、これが早まって、まあ、2日から3日になって宅配で送られてくるだけでもだいぶ鮮度が変わってきますよね。で他にもですね鮮度といえば魚介類、もう食いしん坊にはね楽しみが増えてきます、
はい、
ただこの新幹線による各客混載事業というのはすでに JR 東日本も、新幹線便レール号サービスというね新幹線を使った宅配事業があって、東北新幹線の東京仙台間、それから上越新幹線の東京新潟相互間を新幹線を利用してですね荷物の、配送というのを行っているんですね。他にもJR 九州西日本でも今この実証実験というのをしているんですが、このきっかけとなったのがこの新型コロナウイルスの感染拡大で乗客が激減してガラガラになってしまった車内を効率よく、まあ、荷物などで運べないかというねそんな取り組みから始まったということなんですが、はい、今のところこれ JR 東海はこの取り組みに参加していないんですね、うん、ただ JR 東海も2002年から同様のサービスについて検証しているので、まあ、今後何らかの形で参加するしてくるという可能性もあるかもしれないですね、
はい、なんか新幹線っていうのは人を運ぶっていうイメージしかなかったんですけど、うん、はいはいはい、なんかすごいですね、うん、コロナ禍っていうことでそうそうそういろんなアイデアが出てきて、うん、なんと荷物まで運ぶようになるという、
まあね、あのいいきっかけにはなってるかもしれないですね、
うん、はい、ということは兄貴今日の上昇ポイントは、
はい、今日の上昇ポイントは新幹線のこの貨物輸送の実現性について考えてみました。それでは今日の上昇ポイントは システム化と効率重視で上昇ということになるんですけれども、
はい、
まあ、現在のですね国内貨物輸送そのほとんどがですねトラック輸送なんですね。これ平成29年に公表された国土交通省のデータによるとトラック輸送事業の営業収益が約14兆5500億円に対してですね JR 貨物の営業収益というのは1300億円となんと100倍以上の差があるんですね。でそんな中新幹線の荷物輸送がビジネスになればこれあの単純にですね CO2 の削減にもつながりますし、
確かに、
うん、僕たちのね、のようなユーザーにも宅配を注文してから届くまでのタイムラグというのが短くなって、まあ、便利にもなりますよね、
はい、
しかし その分料金が高くなってしまったら、やはりね、こうよほど急ぎなものじゃないと新幹線輸送では頼まなくなりますし、そのような感じで荷物が少なくなってしまうと新幹線輸送はビジネスになりにくくなりますよね。つまり民間の宅配事業者と新幹線を走らせている JR とがどれだけ効率よく荷物を運べるか、という効率のいい方法を見つけ出し、それをシステム化することができれば、まあ、僕たちユーザーにとってもとてもね使い勝手のいい輸送手段になるはずなんですね。で、今お話ししたようにですね、現在手を挙げていない JR 東海では実はね、これ貨物だけを走らせる新幹線という構想があったようなんですね。で、僕の個人的なこの考えというかね、あの妄想も含めてですけれども、これまあいろいろまあ揉めてはいますけど、このリニア新幹線がいつか実現して、で東海道新幹線のダイヤにちょっと余裕が出てきたら、もしかしたらですね、この貨物新幹線なんていうのもありえるんじゃないかなというふうにも考えているんですね。まあそういうことも含めて今後に注目したいと思います。
そっか、貨物新幹線、はいはいはい、斬新な考えですね。そうなんです、
もうね、端から端まで全部
荷物が、見てみたい
新幹線
見てみたいですね。新幹線の速さで走るってことですよね。なんか荷物よりもそっちの方を見たくなってしまいました。
そのね、さっきの、ね、レール号っていうのは、はい、今書類とかね、うん、そういうこう生鮮品とかじゃない荷物がやっぱ、はい、多いみたいなんですけれども、これからねちょっと楽しみが増えるかもしれません。
はい、また一つ、いつもとは違う角度でビジネスを知ることができました、うん、兄貴ありがとうございました。
ありがとうございました。
来週もよろしくお願いします。
はい、お願いします。
以上、上司兄貴のモーニングビジネスカフェのコーナーでした。